どうも、ダブルバイセップスの木村です。ここ最近は定型文のようになっていますけれども、この回から聞き始めた方のために一応言っておきますと、第20回と21回でヒッピームーブメントがどのようにして起こったのかという簡単な説明をし、22回と23回でその運動に大きな影響を与えた幻覚剤 LSD について開発の経緯や使われ方について説明していきました。そして25回からはこのムーブメントの中心的な人物であるティモシー・リアリーに焦点を当てて、より詳しくこの出来事を追っていっています。一応注意点として言っておきますと、ヒッピーを取り扱う回では LSD などの幻覚剤をはじめとした禁止薬物が頻繁に登場することになります。それもネガティブな取り扱い方だけでなく、人間の可能性を伸ばすといった感じの取り上げ方をしていますが、あくまでも当時そのように捉えられて研究されていたという解説をしているだけで、今現在使用することを推奨しているわけではありません。現在は禁止薬物になっているものが大半ですので、使用しないようにお願いします。法律で禁止されているだけではなく、中毒になって抜け出せなくなったり、最悪の場合は死ぬケースもありますんでね。ということで本題に入る前に、前回の簡単な振り返りから始めていきます。ハーバードに就職した後に幻覚剤に魅せられて、シロシビンの研究をし、その後 LSD の研究を始めたリアリーは、ハーバードを退職することになります。大学からの研究費が得られない状態になったため、リアリーは IFIF という団体をメキシコに作り、入会金を徴収してメンバーを集め、会員向けに自身の幻覚剤の研究成果をまとめたレポートなどを配布しだします。その他にも、幻覚剤の体験施設を作って運営するんですが、CIA に邪魔されては拠点を移すという生活を続けることになります。そんな生活を続ける中、リアリーはビリー・ヒッチコックという人物に出会い、その人物から邸宅を貸し与えるという申し出を受けて、拠点をニューヨークに移します。CIA に睨まれている中でアメリカへ拠点を移すということで、IFIF のような派手な活動はせずに、ひっそりと研究を行います。これが1963年の出来事です。この翌年には、リアリーとは別でアシッドテストと呼ばれる LSD 実験を行っていたケン・キージーがリアリーの元を訪れます。この人物は自身が幻覚剤のトリップで見たビジョンを元に書いた小説、格好の巣の上でというヒット作が有名な作家で、その体験を広めるために活動していたようです。ケン・キージーは誰にでも LSD を与えるスタイルで、ファーザーと名付けたバスで旅をしながらアシッドテストをして回るツアーを行っていました。アシッドテストを開く際には、グレートフルデッドなどに演奏も依頼していたようで、トリップには雰囲気が重要だと認識していたようです。このような考え方だったため、リアリーとは意気投合し、リアリーもケン・キージーの影響を受けて、自分のコミューンメンバーに世界を見て回ることを推奨し、自身もインドなどに出かけていったようです。この頃になると、リアリーやケン・キージーたちの活動が実を結んでいたのか、サイケデリック思想に魅せられた人たちや団体が、そこに独自の解釈などを加えて、同じような意見の人たちと集まることで、コミューンを形成していったりします。コミューンというのは、共同体とか、そういった捉え方でいいと思います。似たような考え方を持った人たちが集まって、共同生活を送ったりする団体のことです。有名なところで言うと、ディガーズなどです。ディガーズの名前の由来は、ウィン・スタンリーに導かれて、ピューリタン革命期、 政教と革命期とも言うんですが、そこに再左翼として登場し、共産主義を主張した団体です。政教と革命というのは、簡単に言うと、イギリスで起こった内戦のことです。起こしたきっかけとしては、貧富の差です。日本でもそうですが、農民は一律で貧しいわけではなく、土地を所有している人間というのは比較的裕福なんですが、土地を持たない者は貧しいんですね。日本で言うと、庄屋と小作人みたいなものです。庄屋は小作人に土地を貸し与えて、小作人が労働をすることで米という成果物を作るわけですが、庄屋が土地を所有しているのに対し、小作人は雇われているだけなので、そこに力関係が生まれます。労働の分野で力関係が生まれると、当然のように搾取が行われるので、庄屋は土地を貸し与えるだけで大量のお金を手に入れて、現場で働いている小作人は身を粉にして働いても、その日暮らしが精一杯の生活になります。そして時が流れるにつれて、この流れに拍車がかかっていくことになります。地主は自身の体を動かすわけではなく、搾取によって得られた利益を投資に回すことで、耕せる土地を購入していくことで、取り扱う土地の量が増えていくわけですけれども、労働者の数はそれに比例して増やすわけではありません。土地の所有者からすると、労働者は経費でしかないので、雇えば雇うほど自分たちが手に入れる富が減ってしまうので、労働者は極力雇わないようにします。当然のことですが、このような環境になると、地主の取り分が増える一方で、労働者は給料が同じで、労働時間だけが増えていくことになるので、時間あたりの収入は減っていくことになります。つまり、豊かなものはより豊かに、貧しいものはより貧しくなる一連の流れが完成してしまいます。労働環境が悪化していくと、その職業に就いたとしても、一生奴隷の生活で終わってしまいます。そんなシステムに疑問を持つ人は、地方で農業に従事することを選択せずに、わずかな可能性を求めて都市、特にロンドンに集まるようになります。ですが、都市に集まったところで、都合よく職が転がっているわけではないので、無職の状態で町をうろつくことになります。イギリスはキリスト教が主な宗教で、本来であれば恵まれない貧民層は事前の対象なんですが、この頃から宗教の解釈の仕方が変わっていって、貧民層は働かない怠け者集団と認識されることになって、迫害対象になっていったそうです。では、国が再配分をしっかりすればいいんじゃないかという話になるんですが、そうもうまくいかないんです。というのも、一部の富裕層に富が集中すると、その富裕層はシステムを作っている側を買収したり、圧力をかけることが可能になってしまいます。結果として、国のシステムが富裕層が利益を受けやすいようなシステムに改変されていくことになります。ただ、この場合、本来であれば、税を重点的に徴収しなければならない富裕層から税が集められないことになるので、国の財政的には厳しくなっていきます。この流れは、今の日本で考えるとわかりやすいと思います。今の老人は、今の若者が根性がなく、働かないから成長せずに停滞していると主張する人たちも少なからずいますけれども、今の日本の若者たちが手にする生涯賃金の平均値は20年前と比べて3000万円ほど下がっているんです。では、20年前に比べて今の方が楽なのかというと、そんなことはありません。この20年で IT 技術は大幅に進化しているので、一人の人間がこなす仕事量は数倍になっています。つまり、一人当たりの仕事量は増えているのに、生涯賃金は3000万円減少しているわけです。求人倍率なども最近は上昇傾向で、 働き手が不足しているなんて報道もされていますが、では募集の給料が大幅に増えているのかというと、そんなことはありません。常に求人広告を出しているところは、労働の割に給料が安いところが大半です。ここ最近では少子化と言われているのに保育所が足りないと言われていますが、これは単純に考えて共働き世代が増えているからです。にもかかわらず世帯の可処分所得が増えていないのは何かがおかしいですよね。また企業業績がバブル全盛期を超えたと報道される中、日本の借金は増え続けている状況にも陥っています。このおかしい状態に対して、システムがおかしいというと、今の日本では左翼だとか、左翼なんてレッテルを貼られて、頭がおかしい人扱いをされるなんてこともある状態です。そして貧しい人たちは努力してこなかったから貧しい環境なんだ。怠けていたんだから自業自得だという主張が称賛されたりもします。このように日本の場合は政権側に立って意見を言う人が多かったりするんですが、ヨーロッパの人たち、今回取り扱っている政教と革命ではイギリスですが、この人たちはこのような受け入れられないシステムに対しては明確にノーを突きつけるんです。その結果として革命が起こることになります。ですので、よくヨーロッパの社会システムが弱者に優しいとか、労働環境が日本に比べて良いなんて話を聞きますが、こうして振り返ってみると、それは市民が勝ち取ってきたものだということがわかります。ヨーロッパの場合は、搾取の割合がひどくなっていくと、搾取されている側が革命を起こすんですね。フランス革命などは、搾取してきた側はギロチンで処刑されているので、こうした市民革命の結果を受けてシステムを改善していった結果なんでしょう。この動きは、ストライキなどを起こす素振りを見せただけで、労働者側をバッシングする日本とは対照的と言えます。話をイギリスに戻すと、貧富の差が決定的になって、富裕層に富が集中して、国の権力者と癒着しているとは言っても、貧民層の方が圧倒的に人数が多いわけです。また、富裕層は現場の仕事を知らないわけで、貧民層が団結して一斉に仕事を放棄すれば、システムは簡単に崩壊してしまいます。こういう状態が定着して、不満のエネルギーが溜まり続けると、普通は一気に爆発し、それによって大きな混乱が起こります。この混乱期に登場したのがディガーズと呼ばれる団体です。作ったのはウィン・スタンリーという思想家で、この人物はもともとは商人をしていたそうなんですが、革命の混乱期に破産して田舎で隠居生活をしていたそうなんですけれども、その中で神の啓示を受けることになります。その神秘的な宗教体験をもとに本などを執筆するようになります。その後、貧困層に追いやられた人々を率いて、もともと共有地とされていた荒れ地を自分たちで耕していくんですね。この耕すという行動、つまり地面を掘る、英語で言うとディグする人たちという意味で、ディガーズと名乗る団体が誕生したようです。ディガーズのスタンスは、神聖水星派と呼ばれるもので、簡単に言うと、人は生まれながらにして平等なんだから、貧富の差があることそのものがおかしいという考え方です。これは地主で金持ちの家に生まれた場合は、生まれながらにして富裕層になるけれども、小作人の子供として生まれれば、一生貧困にあえぐ生活になってしまう。これはおかしいという主張です。では、貧富の差をどのようにして解消するのかというと、土地の所有と賃金労働の否定です。お金というものが存在して、それによって土地という、もともと誰のものでもなかったものが誰かのものになってしまう。そして、賃金労働という存在によって、土地を持たないものは低賃金で働かされることで、 富の二極化が起こって不平等が起こるという考えで、これは近代社会主義の先駆的運動と一部で評価されているようです。社会主義とか共産主義といった主張では、マルクスという哲学者が有名ですが、マルクスが活躍するのが1800年代半ばで、その200年も前にディガーズ運動が起こったというのは先駆的と考えられたんでしょうね。共産主義や社会主義、マルクスという名前が出てくると、アレルギーのように嫌う人というのも一定数存在します。そしてそういう人たちは決まって社会主義国家はみんな滅びていると勝ち誇ったように主張するんですが、マルクスの理想を実現した国家というのはまだ世の中にはなかったりします。社会主義国家が崩壊していくのっていうのは、多くの場合は全ての権限が政府に移って国民が全員公務員になることで、統一した思想のもとに経済を動かせるけれども、全員が公務員で給料が同じだと多くの人がサボり出すので、生産性が下がって崩壊するといったパターンが多いと思います。ですが、私が読んだマルクスが青年期に書いた草案には、こんな国家システムは書いてないんです。マルクスの主張の重要な点は、マルクスは人間の生活の中心に労働を置いていることなんです。資本主義によって効率化を求めて競争する経済では、効率性を重視するあまり、仕事の分業化が過剰なまでに進んでしまい、それが人間性を剥奪すると主張しているんです。マルクスの主張には、本来の人間は社会的な動物なので、仕事を通して社会とつながることそのものに不満は持っていないという前提があるんです。例えば、パン屋を例に出すと、小さなパン屋を個人で経営し、客のニーズを汲み取りながらパンを製造し、それを販売する。そして買ってくれた客は、いつも美味しいパンをありがとうと言ってくれる。このような仕事が苦痛で苦痛で仕方がないという人はそれほどいないということなんです。ただ、このパン屋が巨大になって全国をカバーするほどに大きくなった場合はどうでしょう。全国の顧客のために一人でパンを作るなんてことは不可能なので、生産工程は分割されて分業体制になります。A さんは倉庫から粉を出す係になって、B さんは粉を配合する係になって、C さんは生地をこねる係になる。D さんは出来上がった製品を小売店に置いてもらうために頭を下げる営業を行い、E さんは会計で金の流れだけを追いかける。A さんは朝から晩まで倉庫と工場を粉を持って往復するわけですが、そんな仕事が好きになれるんでしょうか？マルクスはこの状態を、本来なら好きであるはずの仕事から人間が阻害されているとして、このシステムに異論を唱えたんです。つまり A さんの仕事は本当の意味で人間らしい行動なのかということです。そして半ば機械のように倉庫と工場を往復させられているのは、資本家がより多くの利益を得るためです。そして資本主義のシステムはいずれ二極化が決定的なものとなって、豊かなものはより豊かに、貧しい人たちはより貧しくなっていく。この流れに警鐘を鳴らしたのがマルクスです。ですが、今まで崩壊した社会主義国家は、資本主義でいう資本家の役割を国が代わりに行っているだけなので、人が仕事から阻害されている状態は変わっていません。そういった意味では、マルクスの主張をそのまま実践して失敗したというより、マルクスの主張を自分たちの都合の良いように解釈したシステムが崩壊したと言えます。では、話を1964年に戻すと、この時代に登場したディガーズも、当時のディガーズと同じような思想を抱き、共産主義的な思想を持って実際に行動した人たちです。無料で炊き出しを行ったり、いらない物資を集めて無料で品物を持ち帰れるフリーストアを開店したりと、 自分たちで行動することで主張を行っていきました。ただ、このような文化が一つのブームになりだすと、面白くないのが政府です。このブームの中心には、LSD が存在するわけですが、CIA の認識としては、LSD は精神病を誘発するための薬でしかないですし、軍の認識では化学兵器でしかありません。そして、CIA と軍の両方が冷戦を優位に進めるために、幻覚剤の研究開発を行っていたわけですが、その薬物を自国民が使い、意識拡張によって世界の認識が変わった人々は反体制的な主張を掲げてしまった。冷戦とは資本主義と共産主義との戦いなんですが、ヒッピーコミューンには反体制的な考えからディガーズのような共産主義に同調する人たちも多かったので、政府からすると自分たちが研究開発をした薬物で共産主義陣営が有利になってしまっている状態が面白くなかったんでしょう。このためか、1965年には LSD は禁止薬物に指定されるようになります。これ以降、ヒッピーの活動はよりアンダーグラウンドになっていくわけですが、この続きはまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。